通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。9月1日月曜日、今日の放送始めていきます。よろしくお願いします。久しぶりの室内収録だなというふうな感じで、もうそれだけでね、すごく嬉しい。まあ、いつかね、ちょっとマイクでもいいものをね、調達してね、より良い音声でね、お届けできればなというふうにも思ったりしています。よりね、音声配信に力を入れていければなというふうに思っておるところなんですけども、まあ何はともあれ、9月のスタートですよ。ねえ。今年、2025年も残すところあと4ヶ月。ね、そして、まあ、年度っていうところで考えると、まあ、ここで折り返しになる感じかね。うん。まあ、置かれている状況によって、いろいろとね、考えることとかも違うかもしれないけど、まあ、今日はね、この年度について少しお話ししてみたいかなっていうふうに思ってます。なんで9月に年度やねんってね。ね、それなんですよ。皆さんね、年度って聞くとどんなイメージがありますか？やっぱりなんでやねんってね思う人、これはやっぱり日本です。ジャパニーズですから。日本だとやっぱり4月に学校が始まってね、あと役所企業とかも4月スタートね、そういう感覚が強いじゃないですか。まあ、僕自身もジャパニーズ、もう純粋ジャパニーズですね。ですから、もう子供の、最近だとね、子供の行事が多いですよね。え、もう数年前にはなりますけども、卒園や入学ね、ここで涙を流してみたり、未だにね、まあ、1年進学するごとにちょっと感動してみたりとかさ、あとは仕事で言うとやっぱ年度末3月はね、こう慌てて書類をまとめたりとか、引き継ぎを作ったりとか、そして年度始めは、まあ、自分が変化していなくても周りの変化ね、人事異動とかもありますし、そういう変化の慌ただしさにね、飲み込まれたりとか、いや本当ね、自分自身思いますよ。4月から、まあ、翌年3月のリズムにどっぷり使ってんなーってね。いやでもね、ちょっと面白いことがあるんです。まあ、これね、僕もちょ以前から耳にしたことはあるけど、まあ、喫水のスーパージャパニーズである僕は詳しく知らなかったんでね、今回これを機に調べてみたんですけどね、世界を見渡すと、この年度のね、切り方って本当にバラバラなんですよ。例えばね、アメリカ政府の会計年度っていうのは10月1日スタートなんですって。で、オーストラリアだと7月スタートでね、まあ、他には多くの国はね、結構カレンダー通りの本当に1月スタート、まあ、僕らで言うとこの会計年度じゃなくて歴年ですよ ね、1月スタートだったりするって。で、その学校とか学年で見ても、結構北半球は8月9月スタートの国が多い一方で、こうオセアニアとか南米とかでは年明けすぐに始まるところもあるみたい。うん。まあ、これね、なんでそんな違いがあるかというのもね、調べてみたんですけど、理由はね、めちゃくちゃいろいろありました。まあ、かいつまんで言うとね、ほんと歴史的な慣習だったりとか、季節や農業とかね、そういうサイクルに合わせてたり、あと税や予算編成の都合上みたいなところもあったりします。まあ、つまりは、その国の暮らしや仕事のリズムに合わせて決められているっていう感じかなっていうふうに思いました。でね、ここでちょっとね、考えてみてくださいよ。年度って、要するに、社会が作った区切りなんですよね。そう。まあでも、いいと思います。区切りがあるから、計画を立てやすくなるし、締め切りに向けて動けるじゃないですか。ね、この資本主義社会に生きてる我々としては、やっぱり計画的に区切りを持ってね、そしてその区切りに上手に合わせることによって、パフォーマンスを上げていく。ね、これが狙われているのかなというふうに思うんです。ね、まあ僕の推しアイドルでありますタイムレスのね、菊池風磨も言ってましたよ。まあ、アイドルは終わりが来る、だからこそね、みたいな感じの話をしてましたけども、これさ、まあ言うてみたら僕らも一緒じゃないですかね。いや、アイドルではないよ。うん、アイドルではないけど一緒よ。だって、まあ、アイドルは確かに終わりは来るよね。 だから一生懸命その期間を生きていく、輝いていくっていう話ですけど、僕らだって一人一人この世に生まれた瞬間からこの世を去ることは決まっててさ、ね、だからその時間の中で可能な限り精一杯生きていくっていうのは本当にね素敵なことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あ、でね、もちろんこの精一杯の中には諦めるとか休むっていう選択肢も僕は含んでいるつもりで話してます。全てが全てがむしゃらに、ちょっとつ猛進に一生懸命みたいな感じが僕はね精一杯とは思ってないんですよ。もちろん福祉の業界でいろんな人を見ています。やっぱり立ち止まることも精一杯の中の選択肢としては一つ大事なことだなっていうふうに思ってますよ。でね、話は年度に戻してもう一つ大事なことがあります。それはね、区切りは外から与えられるものだけじゃないっていうこと。社会のこの年度、区切りに合わせなくても、自分の中でさ、新しいスタートって作れると思いません？例えば、毎月1日をリセットの日にする。これは別に社会でも作ってる、ところはあるかもしんないね。とか、あと、誕生日を自分の区切りにするとかね。それは言いますよ。良い一年にするぞとかさ、最高の何十何歳にしますみたいな感じとかあるじゃないですか。これやってる人多いかなっていうふうに思います。あとは、今日やるぞ。ね。この9月1日。ね。今日から始めようって決めた瞬間。こんな瞬間が、僕の、あなたの新しい年度になり得るんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。で、ここでね、少し僕自身の話を交えながら、その前者後者ですね、社会の決めた区切りと、そして自分自身の決めた区切りについて、お話しできればなと思うんですけど、ちょうどね、この週末からね、僕、新しいチャレンジがスタートしました。それはね、成年後見人として活動するための研修なんですよ。これね、僕のステップとしては、人生のステップとしては、数年前から組み込まれていた計画の一つなんですけど、ようやくここスタートって感じ。4年 ?5 年ぐらいかかってますからね。社会福祉士ってね、社会福祉士という資格を持ってるだけで、実は成年後見人にはなれるんです。成年後見人って何ぞやっていう話はまた別にね、の機会にね、してもいいかなというふうに思うんですけど、そういう仕事ができるんです。でもこの成年後見人になるためというか、この研修をね、するということ、やっぱりしっかりと学んで、その職能団体からのお墨付きで貢献活動をするためには、やっぱこの研修は必要なんですよね。そもそもね、普通に社会福祉士の、国家資格取った段階でさ、財産法とか家族法とかってそんな全然強くないからね。いや、もうね、研修始まりましたけども、この週末ね、土曜日一日もう研修漬けでしたけど、弁護士の先生が代わる代わる、120分かける3本かな、ね、もう先生たちからねお話聞きましたけど、頭パンパン。そんな感じでね、スタートしました。で、この研修はもう当初から決まってて、4、5ヶ月ね、っていう期間が決まってます。落第しなければね、これで終わるんですけども、この期間を集中して頑張りたいなっていうふうに思ってます。これね、年度とはまた違うけど、研修っていうふうに決められた、僕自身がではなくて、その外側に決められた期間の設定。だから、これは年度みたいな、いわゆる前者の区切りの考え方かなというふうに思います。そしてね、うちの息子の話ですけども、うちの息子はダウン症で知的障害があります。ね。そのうちの息子が成長していく過程では、やっぱりね、周りの同年代の子供たちと同じタイミングで進んでいかない、成長がね、進まないっていうことはね、しばしばあるんですよ。例えば、もうだいぶ昔の話ですけども、歩き始める時期、ね、これはね、圧倒的に周りよりも遅かった。ね、うちは3歳間際でようやくよちよち歩きができるようになったかなって感じ。でもそれって周りと比べると、ね、いわゆる社会の標準的な、ね、タイミングに合わせるとちょっとこう一喜一憂してしまう、ね、親子ともにしんどくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あの子は何歳でこれができてるのに、うちの子はできてないって、別に障害あるなしに関係なくかもしれないね。だけどさ、自分の子は一人、ね、自分の子は自分の子、ね、うちはうちのペースで、ね、だからこの日歩き始めた、 ここをスタートにしようみたいな感じで自分たちで節目を作っていく。そうすると気持ちが軽くなったり、まあ、その彼を応援する気持ち、これがねよりムクムクとね湧いてくるんじゃないかなっていうふうに思ったりしたんですよね。まあ、こんなことはね未だにありますよ。まあ、こういう自分で区切りを作るっていうのはこれ後者の区切りかなっていうふうに思うんですけどね。とまあねそんな感じではありますけども、まあ、今日お伝えしたいことは2つ。1つ目、制度としての年度っていうのは便利なツール、ただしそれに縛られすぎないこと。2つ目、自分の中に自由に区切りを作っていいということ。自分で作った区切りっていうのはそのままね自分のエネルギーの切り替えスイッチになるんですよ。でね、まあ、実際に使えるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってる小さな方法をね3つご紹介したいと思いますね。まあ、これね実は実際僕がね仕事で、まあ、その対人支援をね行っていく中で、まあ、具体的にこういうことをお伝えするわけじゃないんですけども、対話の中でとかね雑談を交えてお伝えしている方法でもあるんです。なので、ね、実際ね効果あったりするんで、よかったらね使えそうなものを使ってみてもらえたらと思うんですけど、一つ目はね小さな区切りを作る。例えば1年っていうと長いじゃないですか。まあ、生活保護のケースワーカー時代だと、まあ、年間で、援助方針っていうのを立てたりするんですよね。もちろん状況が変わったらその PDCA サイクルを回すみたいな感じで支援の内容を変えていくんですけども、一応国の決まりとしては1年に1回以上変更する、まあ、要は年度単位で考えてねみたいな感じなんですよね。だけどこれだとやっぱり長期スパンになっちゃうって感じで、もっともっと細かく区切る。例えば90日ごと、ね、3ヶ月ですよね。ここで目標を立て直すようにする。ね、そういうふうに自分と相手と、ね、クライアントと一緒に計画を組んでいくとか。そしたら3ヶ月とかだったら季節感もあるし、なんとなくね、気軽に振り返りやね、まあ、取り組みができるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。で、2つ目、トリガーを決める。ね、これは、例えば朝起きてまず、白湯を飲むとか、体重を測る。帰宅後、ね、何々をする、ね、まず手を洗うとかさ、シャワーを浴びるとか、ね、そんな感じで何かしらの動作に合わせてリセットする、何かをやるためのトリガー、これをね自分の中で決めてしまう、これを習慣化するっていうのはいいことかなというふうに思います。本当にね人によってそれぞれですけども、自分にとってのトリガーっていうのをね決めておくっていうのは割といいかなというふうに思います。まあ、これ子育てでも使えるんですよね。うちの子供なかなか切り替えが難しかったりしますから、切り替えスイッチのためのトリガーっていうのをね複数用意してたりするし、その時の状況に応じて彼の発達度合いに応じてやっぱりねそのトリガーっていうのは変わってきてるなというふうに思います。で最後3つ目ね、ポジティブな記念日を節目にする。例えば家族の記念日ね、自分の誕生日、パートナーの誕生日、家族の誰かの誕生日とかね記念日、あと何かを達成した時とか、うまくいった時とか、何かが終わった時とか、ちょっとハッピーなとかね、その日をもう思い出せるような感じ、そういったところを基準点にして、まあ、振り返るだけで結構達成感上がってくるんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。まあ3つ伝えましたけども、あれですよ、どれも堅苦しく考えなくて大丈夫。もうねとりあえずやってみることが大事だと思いますね。まあもし最初に立てた節目でねうまくいかなかったら全然やり直せばいいんですよ、ね、だってさ自分の人生のカレンダーですから、自分で書き換えることが、てか自分しか書き換えることはできないんですよね。それもいつでも書き換えることができるわけ。まあ、じゃあ僕自身ねめちゃくちゃ明確に全部できてるかっていうと全然そんなことないんですよ。この話ねしながらまたね僕自身もまた区切りをね作ったりとか、自分自身のトリガーを決めていったりしようかなっていうふうにね思うことができたので、今日ねまあこの放送できてよかったなっていうふうに思ってます。最後にリスナーの皆さんへ一つ聞いてみたい質問です。あなたがこれから新しく始めたいことってあります？それは何ですか？そしてそのためにどんな節目を作りますかね。ここまでもしよかったらコメントやれた DM で教えてください。可能な範囲で全然大丈夫ですよ。ということでね、今日はそろそろエンディングのお時間です。社会福祉士棚のお気楽ラジオでは 今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきらじでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のただでした。またおいでー。